広報浦添令和2年9月号は特集浦添市福祉のまちづくり条例ができましたなど24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田紀子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。声の広報9月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。浦添シティ PR マガジン広報浦添9/2020ナンバー729、今月の表紙、自分らしくをモットーに、楽しそうな笑い声が今にも聞こえてきそうです。障害を持っている人たちの就労支援に取り組む狩吉由衣にお邪魔しています。ここでは楽しく仕事ができ、個人に合わせた作業で自分らしくいられる場の提供をモットーにしています。利用者も職員も和気あいあい、この関係が一つの事業所の中だけでなく地域で社会で当たり前になるように、来月から始まる福祉のまちづくり条例について覗いてみましょう。令和2年7月末現在、市の人口前月比較が表になっていますので読み上げます。人口115,280人、括弧プラス47人、閉じ。男56,094人、括弧プラス4人、閉じ。女59,186人、括弧プラス43人、閉じ。世帯数51,305世帯、括弧プラス76世帯、閉じ。コンテンツ目次、2ページ目次、3ページようこそ浦添市立図書館へ、浦添ナビ4ページ特集浦添市福祉のまちづくり条例ができました、8ページお知らせ2020国勢調査がスタート、10ページ話題がいっぱい中行き、12ページハイサイ、こちら市長室、簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。13ページ、シェイ山口の出会いにマハロ、手だっこスタジオ。14ページ、ちむどんどん、施設情報。16ページ、浦添ウォーカー。18ページ、お知らせ募集。24ページ、裏表紙。9月9日は救急の日。解き放てあなたの手に宿る救命パワー。9月6日日曜日から9月12日土曜日は救急医療週間。9月9日水曜日は救急の日となっており、浦添市消防本部として下記の2つを中心に市役所1階でのチラシやパネルの展示、救急車での広報活動を実施しますので、市民の皆さんのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。丸1、病気や怪我をしないための予防救急の啓発。丸2、救急車の適正な利用方法の普及啓発。救急車のミニカーの写真があります。市民による救急処置法が変わりました。新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえて、これまでの市民による救急処置法に変更点があります。基本的な考え方として、すべての心停止、傷病者に感染の疑いがあるものとして対応します。それに伴い、次の2点に注意が必要です。救急蘇生法の変更点。丸1、確認や観察の際、傷病者の顔に近づきすぎないようにする。丸2、 胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば、傷病者の鼻や口にかぶせる。米印、成人と子供でも対応が変更になった点もありますので、詳しくは右の QR コードで確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、浦添市消防本部、電話 875-0119、ラジオ広報、浦添市役所だより、FM21-76.8 ヘガメルツ。市からのお知らせをラジオで皆さんにお伝えします。月から金曜日、10時55分から絶賛放送中。QR コードがあります。ウェルカム、ようこそ浦添市立図書館へ。本当の力、浦添市立図書館35周年。ニュー、新着図書はこちらから。新着資料、検索より表示されます。QR コードがあります。猫館長ショコちゃんの一押し本、ハルキゲニタンの古生物学入門、中世大編。作者、川崎聡。イラスト文。出版社、築地書館。出版年、2016年4月。今よりもずっと、ずっと昔に、すごく大きかったり、不思議な姿をした生き物がたくさん暮らす時代があったにゃ。そんにゃ時代よ、ちょっと奇妙で、かわいい、ハルキゲニタンが、楽しく紹介してくれるよ。この本では恐竜が活躍する、中世代を案内してるけど、さらに時代を遡って、ハルキゲニタンの活躍した時代を紹介する、ハルキゲニタンの古生物学入門、古生代編もあるので、ぜひ読んでみてね。猫館長ショコちゃん、ハルキゲニタンの古生物学入門の本の写真がそれぞれあります。浦添を書く又吉英樹文庫。皆さんは浦添が誇る作家、又吉英樹さんをご存知ですか？ぐすくま出身の小説家で、1996年に豚の報いで芥川賞を受賞、映画化もされ、作品が世界各国で翻訳されています。又吉さんは1947年、浦添仲間のテント小屋で生まれ、基地と隣り合わせのぐすくまで青少年時代を過ごし、その経験が、後の作家活動に大きな影響を与えました。戦争で傷ついた浦添の住民や、外国の人々がモデルになった銀ネム屋敷や、カーミージーの美しい海が舞台となった、海は青くなど、五感で感じてきた浦添の風景、原風景が多くの作品に反映されています。2017年9月、図書館2階に又吉英樹文庫が開設されました。ゆかりの品々のほか、浦添の風景写真や小説を展示しています。浦添を深く掘る又吉さんの世界をぜひご覧ください。写真が2点あります。写真説明。1、又吉英樹さん全身写真です。2、沖縄学研究室内に設置された又吉英樹文庫です。まだまだ知らない浦添がここに。浦添ナビ。一般社団法人。浦添市観光協会。住所。浦添市実着 4-13-1-4F。電話番号。874-0145。営業時間、午前9時から午後6時、同日祝日定休。http://www.yokosoo.com urasoenavi.jp/浦添ナビ QR コードがあります。店舗情報、アルファベット大文字でサンマリー、浦添の片隅で、世界で一つのオーダーメイドアクセサリー。こんにちは。今回は天然石を扱っているお店サンマリーの紹介です。サンマリーはユイレール京塚駅から歩いて5分ほどの場所にあります。とにかく作ることが好きなオーナーさんが一つ一つ表情の違う天然石と豊富な色を揃えた紐で編む枕目編みアクセサリーはオーダーメイドもできます。金属アレルギーの人にもおすすめです。大切な人へのプレゼント、自分へのご褒美に、世界で一つのアクセサリーはいかがですか。他にも手作りの小さなシーサー、ほっこりシーサーひまわりちゃんや、お花グリーンなど癒しのアイテムや可愛い雑貨も豊富に揃えています。商品写真が3点あります。説明読み上げます。 1. お店で磨いた天然石数個です。 2. 枕目編みアクセサリー作品です。 3. ほっこりシーサーひまわりちゃん数点あります。サンマリー住所、浦添市教授課382オリーブ2階、電話098-955-3458、営業時間午前1時から午後6時、定休日火曜日。公式サイト https://sunmalie.shop/、インスタグラム https://www.instagram.sunmalie.、ツイッター https://twitter.com/sunmalie-oki。 サンマリーお店の写真が1点あります。サンマリーホームページ QR コードがあります。令和2年10月施行、浦添市福祉のまちづくり条例ができました。にこやかな女性3名の写真があります。心のバリアフリーを目指して、身近な人への声かけから始めてみませんか。浦添市福祉健康部長高石幸子、顔写真があります。福祉のまちづくりとは、高齢者や障害者等の人々をはじめとするすべての市民が安心して快適に暮らし、自らの意思で自由に行動し、あらゆる分野の社会活動に参加できるような社会を目指すものです。今回制定した浦添市福祉のまちづくり条例では、福祉のまちづくりに関して市の基本方針や市の責務、市民、事業者の役割、各施策の推進等について示した内容となっています。平成9年に沖縄県福祉のまちづくり条例が制定されたことから、本市も同条例に基づいて建物、道路、公園等のバリアフリー化に取り組んできました。今回の条例制定は、優しさに満ちた地域社会の実現を目指したものであり、県条例の要素に加えて、 高齢者や障害者等の人々に対する理解を深め、思いやりの心を育む等、ソフト面のバリアフリー化も盛り込みました。すべての市民が建物等を安全で快適に利用できるための整備を行いながら、一人一人の心のバリアを取り除くこと、心のバリアフリーで、お互いに助け合うことのできる地域社会を育むことにつながります。事前に集計したアンケートでは、条例制定について前向きな反応が多く寄せられました。そこから実際にバリアフリーに取り組む事業所も多数確認することができました。本市でもすでに実施している市民課窓口の浦添ゆいまる優先タイムや、10月から導入予定のパーキングパーミット制度の取り組みを進めていきます。市民の皆さんには、自分の身近なご家族やご近所への声かけなど、少しずつできることから取り組んでいただければと考えています。浦添市福祉のまちづくり条例、優しさに満ちた地域社会の実現へ、福祉のまちづくりを推進するためには、市、市民、事業者の皆さんが、それぞれの役割を認識し、一緒に進めていくことが必要ですので、ご理解とご協力、よろしくお願いします。詳しくは市ホームページからご覧ください。福祉のまちづくり条例、QR コードがあります。80% 以上の人たちが福祉のまちづくりに肯定的。福祉のまちづくり条例制定に向け、市民、事業者等の福祉環境に対する意見等を集約するためにアンケート調査を実施しました。調査期間、令和元年11月13日から22日。調査方法、浦添市ホームページ、ファックス。回答人数、市民735人、事業者140人、合計875人。市民向けアンケート、91。市民における福祉のまちづくり条例への取り組みは必要と思いますか？円グラフで表されていますので読み上げます。必要である 81.1%。必要と思わない。4.9%、その他 2.3%、無回答 11.7%、肯定的な意見、みんなで福祉について考えることが未来の住みやすい浦添へとつながる、障害を持っている人に寄り添おうとする気持ちが大事、要望や不満だけでなく、みんなで理想とする福祉の町へ進むよう機運が高まってほしい。否定的な意見。福祉が前面に出ることで息苦しさを感じる。当たり前に優しく接しても、もっと優しくしろと言われている気分になる。条例ができて市民の意識が変わるとは思えない。形式ばかりで本当に実践できるとは思っていない。頑張ってほしいのですが。事業者向けアンケート92。あなたのお店、事業所では多様なお客様を迎える取り組みをしていますか？円グラフで表されていますので読み上げます。取り組んでいる 58.6%。取り組んでいない39.3%。取り組んでいる内容。施設、建物に関してはバリアフリー化、また多目的トイレ、階段の手すり、キッズペースなどの設置。サービスに関しては車椅子や補聴器の貸し出し、また多言語通訳、筆談、商品宅配などのサービス、温かい気持ちで迎えるなど、取り組んでいない理由、人手が足りず配慮してあげられる余裕がない、 専門的知識を要するため、どのように取り組んでよいのかわからない。テナントを借りているので、建物に手を加えられない。福祉のまちづくり条例へ意見要望。何のためにやるのかという点を常に原点回帰しながら進めていく必要がある。周囲に頼って迷惑をかけるのはお互い様。手助けする人される人という区分なく、自分が理解されていないと感じる人が少なくなるまちづくりが大事だと思う。人工関節なので、トイレ使用の際は足を曲げることができない。市内に洋式トイレがない場合は、ぜひ設置をお願いしたい。パフォーマンスで終わらないために、福祉のまちづくり条例制定についてのアンケートの自由意見欄では、身の回りで必要なことを具体的に伝える内容が多く見られる一方で、困っている人へ本当に手を差し伸べることができるのかという厳しいご意見もありました。次のページでは、市がこれから取り組んでいくパーキング、パーミット制度についてや、実際に今すぐにでも私たちが実践できることについて紹介します。本当に必要としている人のために、公共施設や店舗などに設置されている障害者専用駐車場は、車椅子使用者など、車の乗り降りや移動の際に配慮が必要な人の専用スペースです。しかし健常者が短時間でも駐車することで、本当に必要な人が利用できない問題が発生しており、適正な利用を促すための取り組みが求められています。こうした状況を改善するために、障害者等用、駐車区画を利用できる対象者の範囲を定めて、条件に当てはまる希望者に地域の協力施設で使える利用認定証を交付するパーキングパーミット制度を導入している自治体が全国で増えています。パーキングパーミットイメージ写真があります。障害者等用駐車場適正利用推進動画 QR コードがあります。車椅子利用者の声、中里慎さん、車椅子ラグビー沖縄、フリカネスチーム代表、監督、選手、中里慎さん、写真があります。乗り降りにどうしても広いスペースが必要。日常で買い物や出かけるときは、障害者等用駐車場に車を止めますが、空いていないときは一般の駐車場の一番端に止めるか、障害者等用駐車場が開くのを待ちます。車椅子は駐車場に広いスペースがないと乗り降りが難しく、スペースがあれば止めることができますが、用事から戻ってきて、再度乗るときに隣の車が変わっていて、車間が近くなり乗れなくなる場合があります。その場合は近くの人に声をかけて、私の車をバックしてもらって、やっと乗ることができます。パーキングパーミット制度が10月からスタートします。市では障害者、妊産婦など移動に配慮が必要で、下記の基準に該当する人に利用認定証を交付するパーキングパーミット制度を開始します。利用証の申請受付は10月1日からです。予定、対象者予定と確認書類、対象者確認書類が表になっていますので読み上げます。丸1、身体障害者、 資格4級以上、上司2級以上、下士6級以上、能言上司2級以上、能言下士6級以上、内部機能4級以上、身体障害者手帳。2、知的障害者。障害の程度が A2 以上の人。療育手帳。3、精神障害者。精神障害者保健福祉手帳1級の人。精神障害者保健福祉手帳。4、難病患者。特定医療費指定難病受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者各受給者証。5、高齢者要介護度1から5の人介護保険被保険者証。6、妊産婦妊娠7ヶ月から出産後3ヶ月までの人母子健康手帳。7、怪我人怪我等その他歩行に支障がある人医師の診断書または意見書。利用書と使い方種類が2つあります。それぞれ写真がありますので読み上げます。有効期間5年。身体障害者高齢者知的障害者、難病者用。有効期間1年未満。妊産婦、怪我人用。利用証の使用例。駐車スペースを利用する際に、ルームミラーなど外側から見えやすい位置に吊り下げて提示してください。利用上の留意事項。丸。駐車場に空きがない場合は、障害者等用駐車区画に駐車できないことがあります。丸、体調が良い、同乗者の介護などにより歩行や乗降に支障がないときは、車椅子利用者などより歩行が困難な人のために一般の駐車場に駐車をお願いします。丸、この制度にご協力いただいている施設については、市ホームページ、障害福祉課のページでご確認ください。パーキングパーミット制度協力施設募集中。市ではパーキングパーミット制度の趣旨にご賛同、ご協力いただける施設、事業所を募集しています。下記まで問い合わせください。申し込み問い合わせ、障害福祉課、市役所3階、電話 876-1267、QR コードがあります。今、私たちにできること考えてみませんか。福祉のまちづくりの実現のためには、建物や道路など、ハート面のバリアフリー化と、思いやりの心を育てるソフト面のバリアフリー化を、市、市民、事業者が一体となって取り組んでいく必要があります。今、声をかけていいのかなと遠慮し合うのではなく、身近なところから無理のない範囲で心のバリアを取り除いていきましょう。心のバリアを取り除く様子が6点イラストで説明されていますので読み上げます。1、席をお譲りしましょうかと声をかけてみる。2、歩道上に物を置かない、駐車しない。3、子供の頃から障害者や高齢者と触れ合う。4、差別や偏見について考える。5、困っている人を見かけたら手伝う。6、スマートフォンなどのながら歩きをしない。確認してみよう。身の回りのいろいろなマーク。普段街中で様々なマークを見かけることがあります。見覚えはあるけれど、 実際にどのような意味なのか、この機会にチェックしてみましょう。10点のマークがありますので、順を追って読み上げます。1. 障害者のための国際シンボルマーク。障害者が利用できる建築物、施設であることを示している。すべての障害者を対象としている。2. 身体障害者標識。肢体不自由者であることを理由に、免許に条件を付されている人が運転する車に表示されている。3. 聴覚障害者標識。聴覚障害者であることを理由に、免許に条件を付されている人が運転する車に表示されている。4. 視覚障害者のための国際シンボルマーク。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられている。5. 耳マーク。外観からは判断されにくい聴覚障害者への配慮をしやすくするため、身につけ、提示したりする。6. みんなのトイレマーク。性別等を問わず、ユニバーサルデザインが施された多目的トイレで、市ではみんなのトイレの名称で普及させる活動を行っている。7. オスメイトマーク。人工肛門、人工膀胱を増設している人、オスメイトのための設備があることを表している。8. ハートプラスマーク。外観からは判断されにくい内部障害のある人への配慮をしやすくするため、身につけたり、提示したりする。マタニティマーク。周囲が妊産婦への配慮をしやすくするため、妊産婦が身につける。10. ヘルプマーク。義足や人工関節、内部障害や難病の人など、援助や配慮を必要としている人が身につける。共生社会に向けてバリアフリーをみんなで考えよう。市では例年、小中学校を中心に子どもたちが車椅子体験を行う機会を設けています。参加者の皆さんは車椅子に乗り、簡単な介助の体験を通して自分の生活するいつもの場所に様々なバリアがあることに気づきます。今までと違う視点を学ぶことで、自分が住む地域に必要なバリアフリーや取り組みについて考えるきっかけにもなります。また物理的なバリア以上に、最も困るのは心のバリアと言われています。日常の何気ない一言で相手を傷つけてしまう場合もあります。私たちが正しい知識を身につけ、お互いを理解することは、すべての市民が地域の一員として生活できる街づくりへの第一歩となります。写真が1点あります。福祉教育を通して車椅子体験をする子どもたちです。
8ページ、9ページ。2020年国勢調査がスタート、始まります。国勢調査とは、日本に住むすべての人を対象に、家族状況、就業状況などの実態を明らかにする5年に1度の重要な調査です。日本の未来を考えるために書くことができない重要な調査ですので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。キャラクターセンサス君。国勢調査の調査書類をお持ちしました。調査員、ご不在の場合は郵便受けに配布されます。届いたのね。インターネットで回答できるんだ。どれどれ、スマホでやってみよう。こんにちは、アクセスありがとう。わ、国勢調査は日本に住むすべての世帯が対象の国の最も重要な統計調査です。回答は簡単で便利なインターネット回答と 紙の調査票での回答が選べます。よし、早速やってみよう。国勢調査の結果はどのようなことに役立っているの？国勢調査の結果は国、都道府県、市区町村の住民サービスを提供する上での基礎資料となります。人口、家族構成、仕事内容などの情報から、どの地域でどのような住民サービスが必要とされているのか分かることで、地域に合ったサービスを提供することができます。例えば、災害時に必要なものを必要な場所に揃えたり、保育施設の新設を計画したり、さまざまなことに活用されています。このほか、大学などの学術研究や民間企業における市場分析、経営戦略に利用されています。このような大切な調査結果を得るには、市民の皆さんの調査への回答が必要となりますので、国勢調査への回答にご理解ご協力をお願いします。例えば、3世帯中2世帯しか回答がなかった場合、災害時に必要なものを2世帯分を3世帯で分ける。回答あり、回答なし、回答あり。地方交付税が2世帯分しか交付されないため、十分なサービスの提供ができなくなる可能性が出てきます。国勢調査についてのお問い合わせは、国勢調査コールセンター電話 0570-07-2020 へ。詳しくは総務省ウェブサイト国勢調査2020検索、 QR コードもついています。今回の国勢調査では、新型コロナウイルス感染拡大を防止し、皆さんと調査員の安心安全を確保するために、できる限り対面しない方法で行います。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。9月14日月曜から20日日曜に調査員が自宅を訪問し、調査書類を配布します。調査の趣旨等の説明はインターフォン越しに行い、調査書類は郵便受けやドアポストに入れるなどしてお配りします。期間中は郵便受けやドアポストのご確認をお願いします。おすすめ、簡単便利なインターネットで回答できます。インターネット回答期間、9月14日月曜から10月7日水曜。ポイント1、調査期間中は24時間パソコン、タブレットおよびスマートフォンから回答できます。ポイント2、紙の調査票の提出は不要です。ポイント3、国に直接回答が送信されるため、内容を国勢調査員に見られることはありません。24時間回答 OK。 国勢調査オンラインの QR コードがついています。ご家族全員分の入力回答を忘れずにお願いいたします。インターネットで回答ができない場合は、調査票紙での回答期間、10月1日木曜から10月7日水曜。1、郵送で提出。同封の国勢調査調査票に回答事項を記入して、同封の郵送提出用封筒に入れてご投函ください。切手不要。ご家族全員分の記入回答を忘れずにお願いいたします。または、2、調査員に提出。調査員による回収を希望する場合は、下記の浦添市役所国勢調査窓口までご連絡ください。後日、調査員がご自宅に伺い、調査票を回収します。浦添市役所統計係直通電話 876-1264、 平日午前9時より午後8時、土日祝日午前10時より午後6時、 開設期間9月14日月曜より10月26日月曜、10月7日水曜までに上記のいずれかの回答を行った世帯には調査員の訪問回収はありません。回答確認の行き違いにより調査員が訪問することがあります。早めの回答をお願いします。国勢調査のよくある質問。クエスチョン1。国勢調査はどうしても答えなければいけないの？はい、必ず回答をお願いします。市民の皆さんが福祉、保育、防災等のサービスを漏れなく受けられるようにするための大切な調査です。クエスチョン2。住民登録があるのに国勢調査を行うのはなぜ？一人暮らしの学生や施設にいるお年寄りなど、住民登録と住んでいる場所が異なる人もいるため、普段住んでいる場所で調査する国勢調査は重要です。クエスチョン3。秘密は守られるの？はい、法律により厳格に守られます。また、回答していただいた内容は、調査以外の目的で利用されることはありません。10ページ、11ページ、話題がいっぱい、中ゆくい。8月1日土曜、ゆるキャラと警察がタッグで煽り運転防止を PR。テダコキッズファースト宣言大使マスコットキャラクター、テダコが内輪のデザインになりました。これは、地域の人々に交通安全を呼びかけるために作成された内輪です。浦添市と西原町は同じ警察管轄区域となっていることをきっかけとし、浦添警察署の呼びかけで西原町観光キャラクターサワリン、浦添警察署の呼びかけで西原町観光キャラクターサワリン、沖縄県警察マスコットキャラクターシーサー君とのコラボが実現しました。うちわに使われた写真は西原町の広報西原8月号の表紙も飾り話題となりました。テダコのこれからの活動も目が離せません。8月3日月曜、50周年記念ナンバープレートの交付が始まりました。市政施行50周年記念事業の一環として、枚数限定で原動機付き自転車の記念ナンバープレートを交付しています。この取り組みは浦添市を市内外にアピールするとともに、地域への愛着を深めてもらえるよう作成されました。50周年ロゴマークと鹿の大花有明かずらがデザインされており、排気量によって色が異なります。8月13日時点でおよそ70から80枚の記念ナンバープレートが市民に手渡されました。爽やかな水色のナンバープレートを受け取った棚原さんは、記念になると思い交付を受けました。とても可愛いです。と嬉しそうに話しました。8月4日火曜から27日木曜、浦添グスク跡で新たに城壁を発見。令和元年度浦添城跡発掘調査速報展が浦添市立図書館と市役所1階ロビーで開催されました。令和元年度の発掘の成果について、新しく発見された浦添グスクの城壁の特徴を中心に、写真や解説パネルで紹介しました。この調査では、城壁が長さ約13メートルにわたり出土し、高さは最大で 2.5 メートルに上るなど、これまでの浦添城跡で発見された遺構の中でも最も良好に残っており、当時の様子を詳しく知ることができました。来館者は、立ち入れない発掘現場を写真で見ることができて感動した。最新の発掘情報を知ることができてよかった。と満足の表情でした。8月12日水曜、市民ぐるみのボランティア宣言。ボランティアを身近に感じ、 理解と関心を深めてもらうため、毎年8月をボランティア月間として活動を推進しています。浦添市社会福祉協議会、浦添市ボランティア連絡協議会と一緒になって行われた市民ぐるみのボランティア宣言では、ボランティアが地域共生社会で重要な役割を担うことや、助け合うことの大切さが伝えられました。また、気軽に行えるボランティアの一つとして、ご家庭にある長期保存が可能な未開封食品などを集め、援助を必要とする人へ配布するフードドライブが紹介されました。この機会に皆さんも一緒にボランティアに参加しませんか？8月14日金曜、朝ヨガで心も体もリフレッシュ。朝日を浴びながら芝生の上でヨガを楽しむ手だこ広場朝ヨガが開催されました。地域の人々の健康増進を目的とし、ヨガインストラクターの皆さんが開催している朝ヨガは、手だこ広場で毎週月、水、金曜日の朝6時30分から30分間行われています。内容は初心者でも気軽に参加できるものとなっており、今回は全身をくまなく伸ばしながら静かに呼吸を整えた後、背筋を伸ばすポーズや前屈などで伸び伸びと体を動かしました。参加者は朝の涼しい風を感じながら緊張していた筋肉をほぐすことができたと有意義な朝の時間を過ごしていました。予約方法や連絡先など詳しくは23ページのお知らせをご覧ください。免疫力アップでコロナに負けないレシピとストレッチ動画。ワンチーム浦添宣言。手洗いやマスク着用だけでなく、免疫力が注目されています。新型コロナウイルスに負けない力として免疫力の向上のためには、バランスの良い食事や運動を心がけることが重要です。市の YouTube では、子どもから大人まで、家で簡単にできるストレッチや料理の動画が投稿されていますので、その一部を紹介します。白身魚のチーズ焼き、さっとご飯一干しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯は、広報浦添の人気コーナー、作り方を動画でわかりやすく紹介しています。詳しいレシピや動画を随時更新していきますので、市ホームページでご覧ください。さっとご飯レシピ集の QR コードがついています。おうちトレーニングストレッチ編。外出を控え、自宅で過ごす時間が多くなり、運動不足を感じていませんか？ ANA スポーツパーク浦添の東由紀子先生、浦添健康運動指導士が自宅で簡単にできるストレッチ運動を紹介しています。ストレッチリンク集の QR コードがついています。12ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。気づきのチャンス。朝、街に軽快で爽やかなオルゴール調の曲が流れていることに、多くの市民が気づいていることでしょう。そうです。ご家庭用ゴミの収集作業車から流れるお知らせ用の曲が、エリーゼのためにから、浦添市歌へ変わったのです。これは、市政施行50周年事業の一環として、浦添市の歌を多くの市民が知ることで、より親しみを持っていただくための事業となっており、編曲を歌手の前田達也さんにお願いしました。同じオルゴール調の浦添市歌でも、微妙に違う曲を複数アレンジしてもらい、その中から採用された曲が現在、皆さんへのお耳へ届けられています。少し意外ですが、結構多くの市民が浦添市歌を知らず、あの曲は何？と聞いてくるのです。実際に歌詞までしっかり覚えていて、空で歌える人は少ないかもしれませんね。 実は私もその一人です。なぜか自慢げ。ところで市民の皆様へお願いがあります。この曲が聞こえてきたら慌ててゴミを出すだけではなく、収集作業を行っている皆様へ思いを馳せて想像してみましょう。私たちの街がいつもきれいに保たれ、ゴミで溢れることがないのは、彼らが日々懸命にゴミを収集しているからです。暑い日も寒い日も、雨の日も風の日も、きちんと回ってゴミを回収してくれています。ところがコロナ騒ぎが発生してからは、ゴミ経由の感染を予防するために徹底した防護策を取りながら、しかも外出自粛の影響で増加したゴミたちと毎日格闘しているのです。あの爽やかな音楽の陰で大粒の汗を流しながら、コロナは私たちに多くの気づきを与えてくれたと私は思います。その一つが、普通の日常生活の尊さではないでしょうか。出したゴミが魔法のように消えていたあの日々も決して当たり前ではなかったのです。コロナ禍を嘆くだけでなく、多くの人々の働きに感謝して、見えない営みへの敬意を養う絶好のチャンスに変えていきましょう。市内を回るゴミ収集車、毎日ご苦労様です。一押しレシピ、簡単健康、さっと作れるさっとご飯、35品目。沖縄の郷土料理の一つ、美味しさたっぷり県産品、レイクニー入りチー。材料4人分、豚肉 60g、 本みりん大さじ1/2、人参中1/4本、シママース小さじ1/2、大根中1/4本、薄口醤油大さじ1/2、小松菜1株、酒小さじ1/2、厚揚げ1/1パック、かつおだし1/1カップ、サラダ油小さじ1。栄養成分表示、1人当たりエネルギー86キロカロリー、タンパク質 7.2g、 脂質 3.9g、 炭水化物 5.3g、 食塩相当量 0.9g。 レシピ提供、浦添共同調理場、比嘉優子。作り方、1、豚肉、人参、大根は短冊切りにする。小松菜は1センチに、厚揚げは一口大に切る。2、鍋にサラダ油と豚肉を入れて炒め、人参、大根、厚揚げを加えてしんなりするまで炒める。3、調味料とだし汁を加えて煮込み、仕上げに小松菜を加える。梅酒ポイント、大根には疲れをとるビタミン C がたくさん含まれていて、子供から大人まで食べやすい味になっています。塩を減らしても美味しく料理できます。問い合わせ、健康作り課、内線電話3660。13ページ。シェイ山口の出会いにマハロ、マハロ、感謝の意味、ボリューム25。原文和訳、シェイ山口。ハワイ州オハフ島出身。2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。120年間の絆。2年間様々な業務に関わっていく中で、私は沖縄のルーツを知り、そしてハワイとのつながりを深めることができたと思います。ここに来る前に、私の沖縄に関する知識は、ハワイで毎年開催される沖縄祭りやサーターアンダギー、沖縄文化と内縄口の授業から得た情報に限られていました。当時の私の沖縄のイメージは、日本のハワイとしか認識できていませんでした。恥ずかしいことに、沖縄についてほとんど何も知らなかったのです。 しかし、ここ2年間、いろいろな移民のイベントに参加したり、ハワイの代表者に会う機会などを通して、沖縄とハワイの深い歴史を学ぶことができました。戦前の移民から戦後の豚が来た日や文化交流まで様々なことを調べてきました。最初は浦添市の歴史に興味があって調べたことがありましたが、初めて沖縄とハワイの歴史に触れたきっかけは松本市長のハワイつながりだったと思います。おかげさまで浦市、浦添民間大使や浦添市人会の副会長などハワイの日系コミュニティに関わっている何人かの人たちに会うことができました。そしてその人たちを通して沖縄にいるハワイの留学生や研修生、仕事をされている人たちにも会うことができました。私はハワイ出身ですが、日系コミュニティとの関係がなかったので、このような人たちに会えると思っていませんでした。今年でハワイ、沖縄の絆は120周年を迎えますが、これらの関係がなければ実感はなかったかもしれません。これから先、浦添市でのハワイ交流ができたらいいと思っています。手だっこスタジオ。堀川海人ちゃん8歳、竹人ちゃん0歳、宮城在。お兄ちゃんになった日。荒垣紀穂ちゃん4歳、みちるちゃん2ヶ月、中西在。待ってました。ちるちるみちる、早く大きくなーれ。日が葵ちゃん4ヶ月、磯在。寝返りできた。手だっこスタジオ写真募集。日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月月末までに送付してください。被写体の子供の氏名、振り仮名、年齢、0ヶ月、1歳など、居住地区、アハチャ、イソなど、一言コメントの記入を忘れずに、郵便番号 901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1 浦添市役所国際交流課電話 876-1258 E メールもあります。
ちむどんどん施設情報。新型コロナウイルスによるイベント等の開催について、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため今月号に掲載しているイベントや事業が中止・延期になる場合があります。開催状況は市ホームページを確認いただくか、担当課へ問い合わせください。市以外の主催イベントについては、直接主催者へ問い合わせください。市ホームページ QR コード掲載。浦添市消防本部電話 875-0119 救急方向集会普通1、助けたい思いを技に救急法、成人に行う心肺蘇生 AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時9月19日土曜日午後1時から午後4時。場所、消防本部2階講堂。定員20人。市内在住在勤の人優先。費用無料。申し込み、講習日前日まで。定員に達し次第締め切り。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、または内容を一部変更して開催する場合があります。第2回浦添市防火管理講習の実施。講習、防火管理新規講習を浦添市消防本部で実施します。選任義務のある事業所、建物の所有者、関係者の皆さん、防火管理講習を受講しましょう。また、人事異動や 退職等の理由で防火管理者が不在にならないよう防火管理体制を整えてください。講習種別。講習防火管理新規講習。講習月日10月24日土曜日から25日日曜日2日間。講習会場浦添市消防本部2階講堂。手数料市内在住者1500円、市外在住2000円、当日別途テキスト代4100円が必要になります。受付期間、10月8日木曜日から14日水曜日、土日祝日は除く。問い合わせ、浦添市消防本部予防課、電話、878-3982 直通。新型コロナウイルスの影響により日程等を変更する場合があります。保健相談センター電話 875-2100。 心の健康パネル展10月10日の世界自殺予防デーに合わせて自殺について正しい知識を普及啓発するためのパネル展を市役所1階で開催します。来庁の際はぜひお立ち寄りください。内容、自殺の現状、自殺予防に関する資料の展示、パンフレットの配布。期間、9月11日金曜日から18日金曜日。自殺予防週間。場所、市役所1階 ATM 前。集団検診のお知らせ。10月の集団検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、9月9日水曜日から11日金曜日。沖縄県健康づくり財団。電話889-6452。 実施日、10月4日日曜日午前7時45分から午前10時。場所、保健相談センター。ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページ、がん受診券をご覧ください。産後ケア事業、助産師が心身ケアや育児相談等を行います。対象、産後4ヶ月頃までの母親と乳児で家族等から援助が受けられず心身の不調等がある人。利用料自己負担あり。市町村民税非課税世帯、生活保護世帯は無料。詳しくは市ホームページ、もしくは電話で問い合わせください。子育て世代に役立つ情報がいっぱい。子ども子育て、問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション。日時、9月18日金曜日午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、9月15日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんを預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。乳幼児健康審査日程、各検診の対象者には通知書を送付しています。新型コロナウイルスの影響によって、 8月検診日程が延期になり、対象月齢の案内が遅れています。ご了承ください。乳児検診、現在日程を調整中です。決まり次第、市のホームページでお知らせします。1歳6ヶ月児検診、日時、9月10日、17日、前回、木曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、日時、9月9日、16日、30日、前回、水曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。産前産後の健康チェック、ママさん検診、問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100、産婦健康審査、対象、浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さん、場所、浦添市と契約している医療機関、県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科検診事業、歯、歯周病の診察、保健指導、対象、妊婦さん、場所、浦添市と契約している歯科医療機関、親子健康手帳交付時にリストを配布、費用、無料、公費負担、受診票が必要です。マタニティスクール、食事と妊婦検診結果の関連、食事の選び方、妊婦ジャケットの装着体験、赤ちゃん人形抱っこ体験、対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者、日時、9月27日、日曜日、午前9時から正午、申し込み、8月27日、木曜日から、9月24日木曜日まで。浦添市美術館、電話 879-3219、 休館日毎週月曜日。美術館ホームページ、美術館の Facebook QR コード掲載。浦添市市政施行50周年記念展、令和2年度第1期常設展、アジアを紡ぐ展、漆器、琉球漆器のほか、アジア各地の漆器100点を展示します。漆によって紡がれたアジア文化を紹介します。期間、5月26日火曜日から9月13日日曜日。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料。一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円。団体料金20人以上です。アジアを紡ぐ展、かすり、焼き物。アジアのかすり織33点や焼き物46点を紹介します。会期、6月11日木曜日から9月6日日曜日。場所、企画展示室1、2。観覧料、常設展と共通料金。浦添市市政施行50周年記念展、令和2年度第2期常設展、琉球漆芸の今受け継がれる技。沖縄で活躍する現代漆芸作家の作品を中心に約90点を展示します。会期、9月23日水曜日から令和3年1月17日日曜日。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料。一般200円。団体160円。大学生130円、 団体100円、65歳以上160円。団体料金は20人以上です。紅型教室、紅型の技法を学んで、オリジナルの紅型作品とマスクを作ります。日時、10月3日、10日、17日、24日、31日、11月7日、21日、全7回。費用3000円。定員5人。全7回参加できる人。申し込み、9月8日火曜日から20日日曜日。電話受付のみ。応募者多数の場合は抽選。当選者のみ電話連絡します。浦添市立図書館。電話876-4946。休館日。毎週月曜日。21日月曜日。敬老の日。22日火曜日。秋分の日。30日水曜日。資料整理日。英語のお話し会。浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。日時、9月8日火曜日、午前11時から午前11時30分。場所、児童室。アメリカシネマ上映会。グレッグのダメ日記。Diary of a Wimpy Kid。日時、9月13日日曜日、午後2時から94分。場所、2階視聴覚室。英語音声、日本語字幕付き。ニコニコ赤ちゃんお話し会。絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、9月20日日曜日、午前11時30分から正午。対象、0歳児から2歳児とその保護者。定員4組。要申し込み先着順。場所、児童室。優しい本から読み始める英語多読。日時、10月4日日曜日、午前11時から正午。対象、英語学習に興味のある人。中学生くらいの英語力から。定員10人。講師、荒川智清、元沖縄工業高等専門学校教授。浦添市立中央公民館。電話 879-5503。ファックス 879-5530。メールアドレス komimankan@city.urasoe.lg.jp。 電話窓口対応は土日祝日除く午前9時から午後5時。中秋の名月、沖縄の十五夜行事を学ぶ。フチャギを作ろう。沖縄の十五夜行事に欠かせないフチャギ作りと市内の指定文化財について学びます。日時、9月26日土曜日、午後3時から午後5時。場所、中央公民館2階、料理実習室。講師、砂川博士。対象、市内在住、在勤、在学の小学校4年生以上。費用300円。材料費。定員15人程度。受付、9月7日月曜日から11日金曜日の間に、電話、ファックス、メール、公民館窓口で受付。定員を超えたら抽選。9月16日水曜日に受講決定者のみ連絡します。 え、そうだったの？フェイクニュースに振り回されない自分になろう。情報過多な時代をよりよく生きるためにメディアの特性を知って情報を整理し受け止めるコツを学ぶ。日時9月25日金曜日午後7時から午後8時30分。場所中央公民館2階第一研修室。講師稲垣悟氏。沖縄大学沖縄国際大学特別研究員。対象市内在住の高校生から30代くらいまで。費用無料。定員10人程度。申し込み9月7日月曜日から。電話ファックスメール公民館窓口で受付。定員になり次第締め切り。浦添市リサイクルプラザ。電話 861-3196。 休館日毎週月曜日、22日火曜日、秋分の日、23日水曜日。布のリフォーム、足に優しい布草履作り。日時9月13日日曜日正午から午後4時。参加費360円。持ち物よく切れるハサミ、紳士サイズの古い T シャツ4、5枚。定員8人。帯のリメイクバッグ作り。日時9月17日木曜日正午から午後4時。参加費1060円。持ち物帯ミシン裁縫セット。帯の色に合った糸、帯はほどいてアイロンをかけてください。定員8人。不要品提供のお願い。衣類、中高生の制服、ベビー用品等、誰かに使ってほしいというものがありましたら、住所を確認できる免許証等を持参の上、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。食器の無料貸し出し。使い捨て食器を減らそう。イベントや行事、冠婚葬祭などで使える食器や道具が多数あります。貸し出しは浦添市以外の人も可能ですので、ぜひご利用ください。持ち出しの際はマイバッグをご持参ください。児童センターインフォメーション。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係内線3646 QR コード掲載。浦添ワーカー、浦添で働く人、ボルさん。焼き物作家、逃亡前案、本名松野直人さん。松野善さん、56歳。会社勤めから焼き物の世界に。サンゴ砂を含んだ作品で癒しの空間を作る。この仕事を始めたきっかけは、もともと器が好きだったので老後の趣味にと思い、50歳を過ぎてからは半年ほど陶芸教室に通っていました。東京から沖縄に移住することを計画したとき、仕事の選択肢の一つとして自作の器を販売することにチャレンジしたいと思ったのがきっかけです。ずっと無難な道を選んできましたが、急にやらずに後悔するよりやって失敗した方がいいと思いたり、30年勤めた会社を退職しました。 人生最大の冒険に踏み出してしまったことに自分でも驚いています。仕事の準備としては、最低限必要な設備の購入、市販の糖度のほか、釉薬や結晶土などを100種以上購入しました。半年間の教室通いのほかは独学なので、求める質感や色合いのためにいろいろと試し、自分の作風、作品のコンセプトを見つけるために自問自答しながら、2年間思いついたものを作ることを繰り返しました。どのような作品ですか？県から許可を得て採取した上地港川のサンゴ砂を練り込んだランプやキャンドルホルダー、香炉、一輪挿し等を電気窯で製作して販売しています。明かり、香り、草花等で空間に彩りと癒しを添えることができるような作品作りを心がけています。始めたばかりですが、イベント出店やネット通販のほか、県内外の数カ所の販売店でも取り扱いいただいています。東京からの移住に浦添市を選んだ理由は、20年ほど前から沖縄へ観光に通い、将来は移住すると決めていたので、数年かけて移住先の住居を探そうと考えていました。ところが、物件探し初日の内見で即決したのが浦添市の物件でした。同行してくれたうちなんちゅうの友人から、あの部屋は気がいい、方角がいいという言葉もあり、実際に部屋からは海が見え、景観が素晴らしく、風も心地よく、すぐに気に入りました。やりがいは？創作に満足ということはめったにありませんが、生みの苦しみがある分、イメージ通り、またはそれ以上のものが焼き上がると嬉しいですね。お客さんや友人から制作を依頼され、自分なりの解釈で作陶した作品をお客さんが喜んでくれた時や、実際に使用している場面を見た時はとても嬉しくもあり、安堵します。仕事もプライベートも含めた人生楽しむ秘訣。松野さんに3つの質問。クエスチョン1。休みの過ごし方やリラックス方法は？アンサー。普段から頭の中は焼き物のことでいっぱいです。最も好きな時間は、風が気持ちよい夜に香を焚き、間接照明の中で音楽を聴きながらお酒を飲むこと。作品の源泉はここから来ていると思います。クエスチョン2。あなたにとって浦添市とは？アンサー。すれ違う子どもたちにこんにちはと挨拶されて、驚きと幸せな気持ちになったことを覚えています。私が天使の行進と呼んでいる園児たちの散歩をよく見かけますが、子どもが多い町は、子育てをしやすい環境であり、好感を持っています。ただ、上地の海岸を含め、ゴミのポイ捨てなどが多いのが残念です。おのおのが行動を律することと、市にも教育や指導をお願いしたいですね。クエスチョン3。好きな言葉は？アンサー。極められなくても追い続けることは幸せ。勉強はことをなすためでなく、人をなすためにすること。元政権、閉じ、当代の政治家、元死刑の子孫、閉じ。人は未完のままで生まれて、未完に生きて、未完のまま死ぬのだから、作品は未完でいいのでは。横尾忠則、グラフィックデザイナー。写真説明、松野さんの作品が掲載されています。 香炉や花瓶、照明、小物入れなど種類も豊富な色も多彩です。焼き窯に詰め込まれた素焼きの前の作品たち、楽しそうに作っていますが己を甘やかさないように意識しているとか。松野さんの浦添おすすめスポット、そばとあてどころ和の実、沖縄では珍しい本格そば屋がいただける和の実、毎日手打ちしているそばと沖縄県産かつお節を含む4種類をブレンドした奥深いそばつゆのこだわり日本そばに出会えます。キッズスペースもあり、大人から子どもまで楽しめます。写真説明、外人住宅を改装したモダンな店内、素材そのものの味を楽しめる人気のかき揚げ、夜は日本酒の締めに温かいかけそばを食べるのがおすすめ。特にこれ、日本そばだけではなくかき揚げも美味しいんです。ざるそばかき揚げセット1200円。店舗情報、住所浦添市港川330-5、電話943-7712、定休日水曜日、営業時間昼午前11時30分から午後2時30分、夜午後5時30分から午後10時、火曜日は昼のみ営業。公式サイト https://wanomi.owst.jp/QR コード掲載。浦添ワーカー募集してます。あなたの周りの浦添ワーカー募集中です。次戦他戦は問いません。メールまたはハガキに氏名、年齢、職場名、連絡先、PR ポイントを記入の上、国際交流課広報広聴係までお送りください。送付先、郵便番号、901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所国際交流課、E メール kouhou@city.urasoe.lg.jp、 応募フォームの QR コード掲載。以上、14ページから17ページの音訳は葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ募集、税金保険年金、個人事業者の消費税の中間申告と納付、北那覇税務署、電話 877-1324、 個人事業者で令和元年分の確定消費税額、地方消費税額は含みませんが、48万円を超える人は消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。申告納付期限8月31日月曜日、口座振替日、振替納税利用の場合9月28日月曜日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取り扱い、中間申告書を提出期限までに提出することが困難な場合には、提出期限の延長が認められます。当期の業績が悪化している場合、仮決算に基づく中間申告もご検討ください。なお、納付が困難な場合は、税務署への申請により、納税の猶予制度を適用できる場合があります。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。 年末調整手続きの電子化が始まります。令和2年10月以降に従業員が勤務先へ提出する生命保険料控除等にかかる控除証明書等について電子データによる提供が可能になります。電子データを利用し年末調整手続きを簡便化するため、国税庁が控除申告書作成ソフトウェアを無償提供します。令和2年10月リリース予定。詳しくは国税庁ホームページの年末調整手続きの電子化へ向けた取り組みについて。https://www.nta.go.jp/users/genesen/nenmatsu/nenchio.htm をご覧ください。問い合わせ、北那覇税務署、電話 877-1324。令和2年度、狂犬病予防集合注射、開催中止のお知らせ。5、6月に実施を予定していた、狂犬病予防集合注射は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期を計画していましたが、再び感染が拡大し、今後の収束の見通しがつかないことから、今年度の狂犬病予防集合注射の開催を中止します。動物病院でも予防注射を受けることができます。狂犬病予防注射は、市内・市外を問わず、動物病院での接種が可能です。かかりつけの動物病院、または雨季の浦添市選定協力動物病院一覧を参考に、事前に動物病院への予約相談をしてください。受診時には、飼い主さんの手洗いやうがい、マスク着用などの感染対策を十分行った上で受診していただきますようご協力をお願いします。体調不良を感じる人、または無症状でも新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、受診をご遠慮ください。浦添市選定協力動物病院一覧。病院名、比嘉動物病院。住所、浦添市宮城 1-33-2-101。 電話番号 873-0678。 牧港ペットクリニック、浦添市牧港 2-49-1 879-1125。 蘭動物病院、浦添市八布曽 1-4-3-106、878-1073。浦添ペットクリニック、浦添市磯 3-9-8 875-2222。南西動物病院、浦添市宮城 4-1-7 988-8012。茜動物病院、那覇市首里平町1-18-10 887-4488。おもろ動物クリニック、那覇市アジャ 2-1-9 861-3911。首里ペット病院、那覇市古島 2-26-13 885-8448。田中獣医科病院、那覇市メカル 1-2-20 863-9299。 那覇獣医科病院、那覇市おろく 42 857-1008。 ひまわり動物病院、那覇市牧師 1-19-13 869-1645。 ピュアペットクリニック、那覇市半田川 4-22-1 884-8161。 小西動物病院、那覇市赤峰 2-1-7、 東映ハウジングビル D 号 859-5240、 アイリス犬と猫の病院、那覇市首里石峰町 4-199-7、 1階、 886-5059、 工藤動物病院、ハエバル町アザカネグスク587-2、 888-3514、 安寿動物病院、宜野湾市益城 3-14-1-102、 898-8866、 アネシスペットクリニック、宜野湾市野岳 1-50-5、896-1711、森の庭動物病院、西原町阿佐尾長 169-5、 987-6632、 ライカムペットクリニック、北中城村阿佐ライカム一番地、イオンモール沖縄ライカム1階、ペテモ内 923-1222、風の動物病院、富城市義母 3-1-10、 987-1666、 長峰動物クリニック、うるま市前原 308-4、 979-0001、 北谷動物医療センター、北谷町桑江 86-2、921-7211、問い合わせ環境保全課、内線3216。暮らし環境福祉、水道料金のお支払いは便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。上下水道部営業課、電話 877-8460。水道料金は2ヶ月ごとに検診し、2ヶ月分を下水道使用料と合わせて請求します。口座振替の手続きは、次の1から3を準備して、直接金融機関の窓口で行ってください。1、預金通帳。2、通帳の届出印。3、お客様の水道番号がわかるもの。納付書、検診のお知らせ等。口座振替日は、検診月の翌月の20日、土日、祝日にあたる場合は、翌営業日に指定口座から引き落とされます。手続き日により、開始月が変わる場合もあります。口座振替ができる金融機関は、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、コザ信用金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県労働金庫、ゆうちょ銀行です。水道料金の再振替は行っていませんのでご注意ください。なお、転居や口座を廃止した場合は、新たに手続きをお願いします。ご不明の場合は、営業課までお問い合わせください。今年のハロウィンジャンボは、1等前後賞合わせて5億円、1等3億円かける11本、前後賞各1億円かける22本。発売総額330億円、11ユニットの場合。同時発売のハロウィンジャンボミニは1000万円。1等1000万円かける50本。発売総額150億円、5ユニットの場合。発売日9月23日水曜日から10月20日火曜日、抽選日10月27日火曜日。この宝くじの収益金は、環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。インターネットでも宝くじが購入できます。詳しくは宝くじ公式サイトをご確認ください。掲載担当財政課、内線2112。 各種相談窓口のご案内、市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059、 各種相談無料、秘密厳守します。場所、市役所1階市民相談室。各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、月から金曜日午前9時から午後5時、法律相談、要予約、市民相談に関わる諸々の法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分。行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5木曜日を除く、午後2時から午後4時。消費生活相談、日時、毎週月、水、金曜日、午前10時から午後4時。各種相談窓口は正午から午後1時、土日祝日は休みです。台風時のゴミ収集、環境保全課、内線3211。台風が発生しているときは台風に関する情報をこまめに入手して、台風の進路に合わせた対策を早めに取るようにしましょう。台風が近づき荒れた天気になったときにゴミを出すのは危険です。できる限り次回のゴミ収集日に出すようご協力をお願いします。なお、暴風雨時におけるゴミの収集業務については次の通りとなっています。ご留意ください。1、午前8時においてバスが運行停止している場合は、その日のゴミ収集は中止します。2、1の場合に、バスが正午までに運行を開始した場合、運行を開始した時刻からゴミの収集を開始します。3、ゴミ収集開始時刻以降にバスが運行を停止した場合、運行を停止した時刻をもってゴミ収集を中止します。ゴミ収集が中止となった場合は、次回の収集日にゴミを出してください。70歳以上、土日祝日限定、ユイレール眼中一日乗車券の販売、生き生き高齢支援課、高齢福祉係、内線3567。市内の高齢者の外出する機会の充実を目的として、沖縄都市モノレール各駅窓口で、土日祝日に限り、眼中一日乗車券が販売されています。対象、満70歳以上の浦添市民。内容、眼中一日乗車券とは、購入した日に限り、ユイレール全線が乗り放題になる乗車券で、300円で購入できます。利用できる日、土日祝日慰霊の日。購入の際には、年齢、生年月日と浦添市に住んでいることが確認できる公的証明書、運転免許証、介護保険非保険者証などの提示が必要となります。敬老祝い金の贈呈、生き生き高齢支援課、高齢福祉係、内線3567。これまで多年にわたり社会に貢献された高齢者に感謝と敬意を表し祝い金を贈ります。対象者、鹿島屋、大正13年2月5日から大正14年1月23日生まれの人、新100歳、大正9年4月1日から大正10年3月31日生まれの人、令和2年4月1日に浦添市に居住し住民登録している人が対象です。ただし令和2年9月1日以前に死亡または市外転居した場合は対象外となります。支給祝い金額、鹿島屋3万円、新100歳5万円、支給は9月を予定しています。 対象者には8月上旬に申請書を送付していますので、確認をお願いします。まだ申請していない人は、9月11日金曜日までに提出をお願いします。高齢者のための在宅福祉サービスの紹介。生き生き高齢支援課、高齢福祉係。内線3567。在宅で生活している高齢者のために、必要な支援を福祉サービスとして提供しています。配食サービス事業、夕食のお弁当を高齢者の自宅へ配達することで安否確認、見守りを行います。対象者、安否確認を必要とする65歳以上の単身高齢者のみの世帯で、高齢や疾病等の理由で食事の調理や手配が困難な人、費用、一食300から500円。課税状況、食事内容により金額が異なります。緊急通報システム事業。急病や事故など緊急の際、簡単な操作で外部に通報できる機器を設置し、日常生活の安全を確保します。対象者、65歳以上の単身高齢者のみの世帯で疾病等があり、日常生活に注意を要する人。高齢者外出支援サービス。リフト付き車両により、自宅から医療機関までの送迎を行います。対象者、60歳以上の在宅の人で、車椅子やストレッチャーを必要とし、一般の交通機関を利用することが困難な人。在宅介護手当支給事業。6ヶ月以上継続して寝たきりや認知症の状態にある高齢者を在宅で介護している介護者に対し、月額5000円の介護手当を支給します。対象者、在宅で生活する65歳以上の要介護高齢者、要介護3から5を介護する人で、世帯における前年の最多所得が1000万円未満の人、本人及び介護者、訪問調査が必要な事業もありますので、ご利用を希望する場合は、事前に担当まで問い合わせください。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。介護予防教室参加者募集。生き生き高齢支援課。内線3531から3534。10月から介護予防教室を開催します。教室により開催日時や場所が異なりますので、詳しくは問い合わせください。対象、市内在住の65歳以上の人で、介護認定を受けていない人、初めての人を優先。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で予約後、窓口で申し込み書を記入。その他、各教室定員に達し次第受付終了します。また、筋トレ、水中運動については、教室参加の前に実施するオリエンテーションに参加してください。新型コロナウイルス感染症の影響により、教室の開催期間等が変更となる場合があります。生き生き貯金クラブ、筋トレ、期間、週2回の2ヶ月間、費用、1ヶ月につき1600円、場所、メディカルジムビビット、ANA マジュンランド浦添、カーブス浦添宮城、浦添バークレー、マックスバリュー磯、カーブスは女性専用、今井湯クラブ、水中運動、期間、週2回の2ヶ月間、費用、1ヶ月につき1600円、場所、JSS 浦添スイミングスクール、小児慢性特定疾病病児童日常生活用具給付事業障害福祉課内線3564在宅の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの児童がより快適に過ごせるよう電気式単吸入器や吸入器等を給付しています。事前申請が必要ですのでまずはお気軽にご相談ください。世帯の収入に応じて購入費用の一部負担があります。 小児慢性特定疾病病医療費助成制度については、沖縄県南部保健所へ問い合わせてください。電話 889-6945。 民生委員・児童委員の募集。浦添市民生委員・児童委員連絡協議会。電話 877-8278。 市では民生委員・児童委員が26人不足しているため、委員になっていただける人を募集しています。民生委員・児童委員は地域の皆さんの最も身近な相談相手として、心配事の相談を受けたり、子どもの登下校時の見守りをしたり、一人暮らしの高齢者を訪問したりと幅広い活動をしています。お住まいの地域の福祉に理解があり、活動に興味がある人は問い合わせ先までご連絡ください。赤十字奉仕団員を募集しています。福祉総務課、電話 876-1266。 市では赤十字奉仕団員になっていただける人を随時募集しています。赤十字奉仕団は、人道、奉仕の精神のもと、活動資金や募金、災害が発生した際の義援金などの募集を行ったり、献血の呼びかけや災害救護に関する活動を行ったりしています。このような活動は、全国の日本赤十字社の人道的支援を縁の下で支えています。赤十字奉仕団の活動に興味がある人は、問い合わせ先までご連絡ください。18から20ページの音訳は、葉月の会金城陽子でした。
体罰等によらない子育てを広げよう。2020年4月から法律が変わりました。児童福祉法等が改正され、子どもへの体罰が法律で禁止されました。体罰等によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援を含めて社会全体で取り組んでいきましょう。なぜ体罰等はいけないの？体罰等が繰り返されると、子どもの心身の成長発達にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。これは科学的にも明らかになっています。しつけと体罰はどう違う？しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、自立した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。そのためには、体罰ではなく、どうすればよいのかを言葉や見本を示すなど、本人が理解できる方法で伝える必要があります。こんなことをしていませんか？何度も言葉で注意したけど、言うことを聞かないので頬を叩いた。いたずらをしたので長時間正座をさせた。宿題をしなかったので夕食を与えなかった。すべて体罰です。道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった子どもを保護するための行為などは該当しません。みんなで育児を支える社会に。体罰等によらない子育てのための工夫のポイント。体罰等は良くないと分かっていても、いろいろな状況や理由によってそれが難しいと感じられることもあります。一方で、安心感や信頼感、温かな関係が心地よいのは、子どもも大人も同じです。子どもとの関わり方の一例を紹介します。ポイント1。子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう。相手に自分の気持ちや考えを受け止めてもらえたという体験によって、子どもは気持ちが落ち着いたり、大切にされていると感じたりします。子どもに問いかけをしたり相談をしながら、どうしたらよいかを一緒に考えましょう。ポイント2。子どもの成長発達によっても異なることがあります。子どもの年齢や成長発達の状況によって、できることとできないことがあります。また、大人に言われていることが理解できないこともあります。
子ども自身が困難を抱えているときは、それに応じたケアを考え対応しましょう。ポイント3、良いこと、できていることを具体的に褒めましょう。子どもの良い態度や行動を褒めることは、子どもにとって嬉しいだけでなく、自己肯定感を育むことにもなります。結果だけではなく、頑張りを認めていくことや、今できていることに注目して褒めることも大切です。まずはお住まいの市町村の子育て相談窓口へ。虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル、通話料無料、189-1-早く。通告相談は匿名で行うこともでき、通告相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。一部の IP 電話からはつながりません。子育て、教育。令和3年度新1年生就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課。電話、内線6511。令和3年4月に小学1年生になるお子さんの心身の状況を把握し、小学校入学を円滑に行うことを目的として、幼児を対象に健康診断を開催します。前年度から、すべてのお子さんの検診場所が入学予定の小学校となっています。検診場所・日時は通知書に記載。検診実施日、10月1日木曜日から11月26日木曜日まで。場所、住所に基づく入学予定小学校。対象、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれの子。市内に住所がある子の対象となります。市外から私立幼稚園等に通っている子は対象外です。詳しい内容は8月下旬頃に対象者宛に送付している就学時健康診断通知書をご確認ください。あなたに伝えたい市民講座。問い合わせ社会教育推進課。電話 876-1305。 第1回家庭でできるキャリア教育。キャリア教育って職業体験だけじゃない。大きく変わる時代に流されない生きる力を育てる家庭でできるキャリア教育について学びます。講師、尾長雄貴氏。沖縄キャリア教育支援企業ネットワーク理事。日時、10月1日木曜日午後7時から、会場午後6時30分。場所、浦添市立中央公民館3階ホール。対象、市内在住在勤の人。費用無料。定員40人。申し込み、電話または中央公民館窓口で申し込み。保育所等の入所申し込みの待ち時間、大幅短縮へ。 LINE の友達登録で。まずは LINE で友達になってね。9月中旬から予約受付スタート。日程が決まり次第 LINE からお知らせします。 LINE の友達登録必須。窓口混雑を緩和するためにLINE での予約優先制をスタートします。予約日前日の午後5時までご予約可能ですので、ぜひご活用ください。保育課窓口には、一般窓口と LINE 予約専用窓口があります。予約時間5分前までに保育課窓口までお越しください。予約時間を5分以上過ぎると予約取り消しとなります。予約を変更する場合は、前の予約をキャンセルして再度予約してください。予約なしでの申し込み手続きも可能ですが、混雑時は2時間以上お待たせする場合がありますので、 LINE 予約をお勧めします。 LINE の友達登録から予約までの流れ。 LINE アプリを起動。ホーム、 K QR コードリーダーを起動し、QR コードを読み込みます。友達追加画面が起動するので、追加を選択します。画像はイメージです。変更される場合があります。ステップ1、子育て予約、保育所等一斉入所受付を選択します。ステップ2、予約日時を選択します。ステップ3、名前など必要事項を入力し、送信を選択します。ステップ4、予約日前日に予約内容の案内を LINE 通知します。予約完了。ポイント1、24時間予約 OK、予約日前日の午後5時まで。ポイント2、お知らせ等の案内を LINE 通知。問い合わせ、浦添市役所保育課、電話 876-1281、直通。その他、市役所内地域若者サポートステーション相談窓口、問い合わせ、地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086、 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために、自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、9月29日火曜日午後2時から午後5時まで。場所、市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。対象、15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用、無料。55歳以上向け就労相談会。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。 キャリアコンサルタントの講師とご自身の人生を振り返り、就職活動に必要な情報をまとめます。また、今だからできる職業研究、就職に関する相談ができるセミナーです。日時、1、9月8日火曜日、2、9月15日火曜日、3、9月29日火曜日、午前10時から正午まで。場所、1と3、市役所6階601会議室、2、市役所議会棟1階102会議室。対象、55歳以上の人、参加料無料。定員先着20人。申し込み方法、電話で申し込み、事前の申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー。祝日検診のご案内。問い合わせ、浦添総合病院検診センター。電話 0570-010986。 浦添市内の医療機関で祝日検診を実施している医療機関を案内します。実施期間名、浦添総合病院検診センター。実施日時、9月22日火曜日秋分の日、11月3日火曜日文化の日。予約先、浦添総合病院検診センター。平日午前7時30分から午後4時まで。土日、午前7時30分から午前11時まで。中国泉州市友好都市パネル展の開催。問い合わせ、国際交流課、電話内線2611。友好都市である中国福建省の泉州市をご存知ですか？本市と泉州市は昭和63年9月23日に友好都市を締結し、本年は友好関係32年を迎えます。本年も締結日に合わせ、泉州市の文化や経済、芸能、スポーツ、教育など、これまでの本市との交流の様子も含め、泉州市を紹介します。日時、9月23日水曜日から10月2日金曜日まで。場所、市役所1階ロビー。寺子広場朝ヨガ。 問い合わせ、出だこ広場朝ヨガ。問い合わせは LINE のみ。朝の出勤前、家事の合間にあなたの自分時間を充実させてみませんか。日時、毎週月水金曜日午前6時30分から午前7時まで。場所、浦添市カルチャーパーク手だこ広場。対象、初心者歓迎、運動不足の人にも。費用1000円、定員10人。持ち物、ヨガマット、タオル、飲み物。申し込み、先の QR コードを読み取り、 LINE で友達追加し、1、代表者氏名、2、参加人数、3、希望日をメッセージで送ってください。毎月第1水曜日は、裸足で歩く瞑想ヨガを開催。参加料無料、ヨガマット不要です。緊急雇用、会計年度任用職員の募集。問い合わせ職員課、電話内線2067。対象、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業・内定取り消し、勤務日数及び勤務時間の減少となった人。申し込み方法、任用申請書、履歴書、提出。履歴書に新型コロナウイルスの影響により職を失った、もしくは減収となった理由を記載してください。勤務時間1日7時間、週35時間。ただし、勤務日、勤務時間は調整可能。ダブルワーク、副業可能。月額13万2000円プラス交通費支給。編集後期。子供の幸せを最優先にと掲げて早5年。奮闘する親御さんの負担軽減のため、まだまだほんの少しではあるけれど、LINE で受付予約始めました。広報浦添、ホームページ、Facebook に Twitter、Instagram と情報発信の方法はいろいろあるけれど、LINE で市の情報配信始めました。きな。熱中症が心配になるほど暑い日が続いています。今年はマスクもつけているのでさらに暑さが増している気がしますが、マスクの形に日焼けしないように日焼け対策もしっかりしようと思います。表紙撮影の際に麦わら帽子が割と涼しいと聞いたので、何年かぶりに麦わら帽子でも買ってふわふわのかき氷を食べて涼みたいです。棚原。広報誌の担当者になって初めて特集ページに携わりました。限られたページ数の中で伝えたい情報をいかに読みやすく、見やすく伝えるかにとても悩み続けた日々です。自然な視線の流れや次のページへのつなぎ方など、いろいろと考えさせられました。福祉の担当者たちと一緒に作り上げた4ページをぜひ、大城。他市町村の広報担当さんから広報浦添拝見していますと電話がありました。とても嬉しかったです。どこもコロナの影響で中止になったイベントやインタビュー取材に宿泊しているようです。全国各地で役立つことや重要なことを発信しようと知恵を絞っている。お知らせや情報とともに元気を発信していけるよう頑張ります。内間。今月号の浦添ワーカーは焼き物作家の松野善さんを取材しました。楽しそうに焼き物の話をする姿がとても印象深く、作品一つ一つが繊細かつ丁寧で温かみがあり、焼き物好きな私にとってとても幸せな空間でした。次はどんなワーカーさんに出会えるのか楽しみです。日が。裏表紙です。令和2年9月健康増進普及月間。1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬、健康寿命の延伸。健康増進普及月間とは、 健康に対する国民一人一人の自覚を高めて、健康づくりの実践を促進していくことが目的です。毎年9月を健康増進普及月間と定めて、さまざまな活動が全国的に実施されています。健康増進普及月間パネル展、生活習慣の特徴を知り、運動、食事、禁煙などの食生活を見直すきっかけづくりのため、以下の期間でパネル展を実施します。お気軽にお越しください。日程9月11日金曜日から18日金曜日まで。場所、浦添市役所1階 ATM 前。新型コロナウイルス感染拡大リスクを考慮し、中止・延期の可能性があります。日程が近くなりましたら、市ホームページでご確認ください。浦添市の皆さん、健康寿命延ばそう生活始めませんか？健康づくりに対する意識の変革をサポートします。問い合わせ、健康づくり課、電話 875-2100。 まずは相談。新型コロナウイルス感染症で事業活動に影響を受けている浦添市内の事業所、労働者の皆さんへ、あなたの会社、店に今必要な支援策を専門家がアドバイス。労働者からの相談にも応じます。私の会社が受けられる支援策は何？従業員の雇用を保てない。融資を受けるか悩んでいる。このまま営業を続けるのは不安。私の年金は今後どうなるの？私は休業手当を受けられるの？専門家による無料の相談窓口。時間午前の部、平日の午前9時から正午まで。午後の部、平日の午後1時から午後5時まで。最終予約受付、午後4時30分。場所、市役所5階、501会議室。風邪や発熱などの症状がある場合には、来庁をお控えいただき、来庁する際はマスクの着用などのご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症事業者相談窓口。完全予約制。電話 876-1298。予約制ですので、事前にご予約の上、来庁をお願いします。以上、21ページから23ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報9月号を終わります。